こんにちは、ジーマです。私はソルティさんという方と AI 時代のスマートレディ、ジェントルマンの育て方というテーマで定期的にライブ対談を行っております。1回の対談は約1時間くらいになります。今回の放送は初めから最後まで通しで録音したバージョンをお届けさせていただきます。ながら聞きするにはとても便利ではないかと思います。それではどうか今回の放送をお楽しみください。
どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。どれで
しょう。よろしくお願いします。あ、でも音割れてますね。
割れてますか？僕の方全然大丈夫ですね。
あ、そう、あ、今大丈夫です、
ね。大丈夫ですか？
なんか今ちょっと、はい。なんかいつもは全然割れないですけど。じゃあ始めましょうか。
そうですね。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
まあ、もう随分、ちょっと今回1回、1ヶ月ぐらい空いてしまいましたよね。すみませんでした、どうも。
あ、いえいえ、こちらこそ。いつもすみません。
今回は、もううちの次男も、小学部をプライベートスクール昨日卒業しまして、
そうなんですよ。おめでとうございます。
ありがとうございます。でいろんな先生と、卒業式の時に、いろいろ話をしまして、やっぱりすごくその成長とその発達っていうことについて結構お話をしたので、そのことについてちょっと、今日はお話したいなというふうに思ったんですよね。
はい、成長と発達、すごい深い、
結構深いテーマなんです
けど、テーマですね。
で僕自身多分、プロフィールに書いたと思うんですけども、東大の大学院を出て最初に外資系の証券に入って、でニューヨークの方に赴任したんですよね、半年ぐらい。でその時のボスっていうのが、もう27歳で部長みたいな、そういう、飛び級の天才だったんですよね。で彼なんか19歳でマサチューセッツ工科大学の修士号を取って、本当はなんか博士号まで行くコースとして教授に採用されて、将来 の, その研究室っていうか、その分野の研究を担っていくような、そういう人材として認められてたんですけども、なんか途中で退屈になったからちょっとウォール街行くっつって、結構揉めて辞めちゃった人だったんですけども、とにかくその19歳でね、就職しちゃうぐらい、天才的に優秀だったわけですよね。でやっぱりその、トレーダーとしてもすごい優秀で、あっという間にその昇進して、で、5、6年経って転職して、でもうすぐにその次の会社っていうのが、新しい部署を立ち上げるので、ヘッドになって、トレーディングの部長になって、で稼いだっていう、そういう人だったんですよね。でなんですけども、でその人たちが取る部下とか、そういう若い人たちってみんなそういう飛び級のそういう人たちばっかりなんですよ。だからみんななんか20歳とか21歳とかそういう人が結構多くて、でそれもちろん古参のトレーダーみたいな人もいるので、40近い人もいれば、それであといろんなねセールスの人とかもいたんで、彼自身は多分自分よりも年上の人が多分3分の2ぐらいいたと思うんですよね。そういったような感じで、日本ではとても考えられないのがそういう世界だったんですよね、最初に就職したのが。そうなんですよ。で、ただトレーディングというのはね、その勉強とか学力だけじゃない部分もあるので、私自身はある意味なんか侍だと思って、どっちかというと勇気を持ってこう突撃していくみたいな、そういう感じのスタイルで、なんとか運よくね成功する、その部署の中で認められる存在になることができたんですけども、それから約5、6年ぐらいかな、10年ぐらいして、結局やっぱり社内政治で結構負けて、結構ちょっと外れた部署に移されたんですよね、その彼は。でそこからやっぱりいろんな意味で多分彼の中でのその人生のなんかその歯車が狂っちゃったりとか、会社を辞めてヘッジファンドに移ったんですけども、そこで確かなんか家族かなんかのそういうショッキングな出来事があって、そこからちょっとやっぱり気が触れてしまった部分があって、結構鬱みたいになっちゃったんですよね。で15年ぐらい経っていろいろとその部署の人たちみんな調査してみたところによると、結構半分ぐらいの人が 何らかのその麻薬中毒とかアルコール中毒とかバーンアウトで鬱になっちゃうとかっていうふうになってたんですよね。
なるほど、はい。
で、これ聞いてソルティさんどういうふうに感じました？
やっぱりその燃え尽きるっていうようなことを考えると、やっぱりその今早い段階で何かこう才能を使って、そして認められてっていうようなこと、それってもしかすると、なんかもう決まってるのかな。決まってるっていうのは、自分が持っている量っていうのが決まっていて、それを早めに使い切ってしまうと、もうなんかそれがなくなってしまうっていうのも、やっぱり早くなってしまうっていうようなことにつながるのかなとかってちょっと思ったんですけれども、なんか実を言うと、昨日の夜中なんですけれども、今 NHK の朝の連ドラっていうのあるじゃないですか、昔から。朝8、15分間ぐらいやってるやつ。で、僕の地元の宮城県がテーマだったんですね。宮城県がテーマで今やってるんですよ。震災時の、気仙沼っていうところをテーマにやってるんですけれども、
なるほど。
そこで、もう、通ってるんですけど、それが、ずっと天才だって言われてたんだけれども、津波で奥さんを亡くしたことによって、アルコール依存症になってしまうっていうですね、そういう話だったんですね。まさになんか全然トレーダーの世界とは全然違うとは思うんですけれども、そういった人もなく、何かその先ほどこうなんかご家族が亡くなって、それでなんかこう歯車が狂ってっていう、なんかご家族になんかあってっていう話を聞いたので、ちょっとそれを思い出しちゃいました。
そうなんですよね。で、やっぱりその今私たちが通っているプライベートスクールの、学校の先生とかっていうのは、ある意味そうやって早い段階から何かそういう詰め込んでとか、あるいはその特殊な能力があるんだけども、急いでその上の学年に上げて、なんかこう飛び級させるってことに対して結構やっぱり否定的なんですよね。で、それよりもむしろスクールのモットーっていうのが、スローリー&シュアリー、だからまあゆっくりでも確実にっていうのをモットーにしてるんですよね。
なるほど、はい。
で、やっぱりそれは過去のいろんな経験から、やっぱりその人間がまあ成長していくにはいろいろな段階があるわけじゃないですか。なんでかというと、人間ってもともとね、爬虫類とか哺乳類からどんどん進化してきて、それで人間になって、で、人間になってもなんかこう狩りの狩猟時代がすごく長くて、そういう中でやっぱり進化を遂げてきたわけですよね。で、こういうふうになんかコンピューターが発達してとかって、こういう現代社会ってもう本当に最近のことなわけじゃないですか。で、その中でやっぱりそのちっちゃい頃にはちっちゃい頃にやっとくべき発達っていうことがあって、だからそこで、その、ある意味その、成長と発達っていうのがバランスが取れないで、例えば成長ばっかり追求しちゃうってことが結構最近ってできるじゃないですか。要は、テクノロジーとかが発達してるんで、その使い方がある程度すごくうまいと、なんか膨大にお金が儲かっちゃって、で、そのお金を使えば、まあ、あらゆることがなんか一応欲望を満たしたりとか、社会に対して我慢する必要がなくなったりとかで、ちょっと勘違いしてる部分ってあるじゃないですか。だそういうのを、要は逆にその、何て言うんですか、幼少期にそういうちゃんとした土台を作らないで、そういうふうなスキルばっかり身についちゃうと、まあね、大きくなった時にすごくダメージがでかくなるじゃないですか。要はね、発言力とか影響力がある中で傍若無人な振る舞いをすると、やっぱり世の中からの制裁っていうのもすごく大きくなるので、そうした時に初めて気づいて、何かね、取り返しがつかないと思ってもやっぱり遅いわけじゃないですか。だからやっぱりすごくその子供らしさ、あるいはですね、その小学校であったら小学生でやっぱりやっておくべきことっていうのがやっぱりあるだろうと。で、後になって土台ができてから、その勉強とかそういうのっていうのはやっても十分間に合うからっていう、そういう方針で、まあ僕自身もそうやってね、自分のそのボス、天才的なボスっていうのが、そういうふうにやっぱりバーンアウトしちゃったりとかっていうのを見てて、すごくその今の学校の方針にアグリーなんですよね。で、確か前にも、3回、4回目ぐらいか5回目ぐらいで話したと思うんですけども、ある意味その、まずはちっちゃい頃っていうのは、その、ハードウェア、 体の土台とかその脳みその土台を作る、感情の土台を作るとかっていう段階で、その土台ができてから初めてそのなんかそういうね、人間の脳を発達させればいいっていうふうなことを確かに話したと思うんですよね。
そうですね。
で、まあ実際にその人間の脳もその3つのパートがあるって言われてますよね。その爬虫類の、まあある意味、ホメオスタシスとかそういう、まあ自動操縦を司る部分ですよね、人間の。呼吸とかそういうのっていうのは別に何も指示を出さなくても勝手にやってくれる部分であるんですけども、まあここっていうのはある意味爬虫類のですよね。あとは危険が起きたらちょっとね、瞬間的にダッシュして逃げるとか、あるいは戦わなきゃいけない状況だったら戦うっていう、まあある意味反射的な反応をするっていう部署ですよね。で、次に、哺乳類脳っていうのは、まあ、その先にもっと、感情面とか、情緒面とかっていうのが、まあ、感脳っていう部分で発達してきて、で、最後にその周りを取り囲むように、人間の脳が、まあ、発達してきたっていう、そういうふうな、仕組みになってるわけじゃないですか。そうですよね。だから、ここの、要するに、その仕組み通りに、まずは、その、鍛えていかないと、すごくその最初に外側の人間脳だけ鍛えてしまうと真ん中がなんかうまくいかない、土台ができてないのにそこの部分だけ頭でっかちになってしまうと、後々大きくそのバランスを崩した人になってしまってバーンアウトしやすくなっちゃうとかっていうことが結構あると思うんですよね。
なるほど、ここのバランスが崩れるんでバーンアウトするっていうことなんですね。
まあ、というのもありますし、やっぱりその2つの面っていうのがやっぱり人間必要だと思うんですね。1つはその量っていうんですかね、ある意味社会的にこう与えられてるなんか、なんていうんですかね、まあ、指標みたいなのあるわけじゃないですか。まあ一昔前だったら日本で言えば偏差値とか、まあそういうことね、あるじゃないですか。で、それに対して要は成長っていうのは最適化をかけて、能力を伸ばしていくっていう方向なわけですよね。まあ、ある意味量を追求するってことですよね。で、これに対して発達っていうのはある意味それに対して量だけじゃなくて質的なものをこう追求していくといったような面があるわけですよね。まあ、例えばじゃあ、女性とかそういうのの、まあ、恋愛とかでもそうですけども、例えば最初はなんか外見がかわいい子がいいとか言って、で、例えばじゃあモデルの子がいいとか芸能人もなんか手に入れたいとかっていうのってある意味その量を追求して、要するに世間体で人からどういうふうに評価されてるかっていうのをまあ追求してる姿ですよね。でも実際にそればっかり追求して、実際には自分が本当にそれで幸せなのかどうか、あるいは相手を幸せにするかどうかっていうことは、ある意味二の次になってたりとか無視されてるわけですよね。ってことはやっぱりその質的なものを追求するっていうのはそちらのその、なんていうんですかね、幸福度っていうか、恋愛で言えば自分も本当に果たしてその世間がいいと言われてる人と付き合ってみて幸せなのかどうか、あるいは相手もその幸せなのかどうかっていう、そちらのやっぱり質的なものを追求していくことで、やっぱりバランスよくその、なんていうんですか、成長と発達っていうのが行われると、やっぱりよりよくその大きな意味で全体としてより広く大きく成長していくっていうキャパシティができるわけじゃないですか。どうですか、今のちょっと説明で成長となんか発達っていうののなんかイメージって湧きました？
湧きました。その成長と発達がその量と質の関係性にあるっていうのを全く考えたことがなかったので、なんかこれはすごい、なんかなんて言うんでしょうね、この成長と発達をイメージするのに、多分この今の中でこれを説明していただいたというのはこうすごい大事なポイントだなと思いましたね。
そうなんですよ。で、今のこの現代社会ってのはとにかくそのテクノロジーの進歩がすごいじゃないですか。だから逆に言えば、その成長の部分を追求して、まあ、10代とかでもそのね、何でしたっけ、髪の毛赤い人いらっしゃいますよね。何さんでしたっけ、彼みたいに中学生とかでもすごいそれなりのお金を稼げちゃったりするわけじゃないですか。でも、ある意味影響力というか世の中に対してのパワーっていうのは持ち得るわけですよね。ただ、一
そうです
昔
ね。
前では、そのパワーを得るにはそれなりのなんか経験とか器っていうのがある程度大きくなってからじゃないと、そのパワーを得ることはなかなか難しかったのに、テクノロジーの進歩によって、その器とか経験っていうものがあまり育ってなくても、一気にそのパワーを持ててしまう時代っていうのが来てるわけじゃないですか。
そうですね。まさにそう思います。
で、そこの部分っていうのは、ある意味、それも諸刃の刃なわけですよね。ある意味、あまりにもその発達のクオリティの方ができてない人が、お金を稼ぎすぎてしまうと、ある意味、鬱になったりとか、バーンアウトしたりとか、あるいは、すごくその社会的にね、問題を起こしてしまって、潰されてしまうとかっていうのは、十分起こりますよね。
そうですね。確かに。
で、やっぱりそのプライベートスクールでは、やっぱりその親御さんの影響力をそのまま引き継いで、やっぱりそれなりにね、皆さん活躍していく子女、生徒さんも多いわけですから、やっぱりちっちゃい子からそういうふうな部分で、しっかりとその発達の部分っていうのも、やっぱりバランスよく、なんていうんですかね、鍛えていってほしいっていうふうなもとに、やっぱりカリキュラム組んでるんですよね。そこの部分っていうのが、やっぱり、すごく、今の世の中だと全然見過ごされてしまう部分にすごくその焦点を当ててて、やっぱそれがすごくね、僕の中でやっぱりその子供たちを小学部からそのプライベートスクールに送ってよかったなっていうふうに思ってるんですよね。
確かになんか今はね、こう何でもこうスピード上げてできるし、なんかそれにキャッチアップしなきゃいけないっていうようなところの方に大人も目が向いちゃいますもんね。取り残されちゃいけないとかね。逆にそれを越すんだったらそれほど優秀なことないんじゃないかっていう称賛しかないですもんね、今だと。
だからそういう意味で、まあ僕はある意味いろいろいつもなんか逆張りの視点というかコウモリの目っていうのをよく持つようにしてて、そのこの成長っていう方向ばっかりにこう目が向いて成長中毒になっちゃってるっていうその社会の中で、逆に今度は要するにその成長っていうのはある意味 AI がすごく最も得意とするところなわけじゃないですか。
確かにそうですよね。
そうですよね。ある意味、ある程度目的とかそういう指標とかベンチマークが分かっていたら、それを最適化するっていうのは、まあ、ある意味 AI の得意中と得意の中の得意分野なわけじゃないですか。ですよね。だそこでやっぱりその AI っていうものに関してちゃんと使いこなしたりとか、そういう直接的に競合にならないためにやっぱりこの発達っていう部分、その質的な部分、ここの部分っていうのにやっぱりすごく目を向ける必要があるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。その辺どういうふうに感じますか、ソルティさん。
先ほどその成長が量で発達が質っていうことで、それで発達はその幸福度っていうところをちょっとお話しされていたと思うんですけれども、なんか社会の中でそのなんかいろんなものを担うっていうものと、一方でその自分自身のそのなんて言うんでしょうね、その幸福度じゃないですけれども、自分の人生っていうことについてこういろいろ考えたりとか、質を上げるって言った時には、そこにやっぱり発達っていうのはすごい必要なのかな、ちょっと今までのくだりを聞いていて思ったんですけれども、これはなんかそういう理解でいいんでしょうか。
先ほどの事例で言うと、その恋愛の事例だったので、私はその、まあ、なんていうんですかね、お互いが幸せになるとかっていう部分を持ち出したんですけど、もうちょっとそのいろんな広い分野では、多分これって、つながりとか、その物事を分離しないで統合していくとか、そちらの方の能力なんだと思うんですよね。
なるほど、一体感とかそこら辺にもつながってく
そ
る
うで
感
す
じ
ね。で、
で
例えば、
すか。
日本とかだとよくその科目別に全部なんか分断したように教えるので、全くなんか一つ習ったら他のことと連動しないで、なんか全部忘れてしまうっていうことが多いですよね。ただ僕はまあ言った通り、STEAM 教育っていうのがまあプライベートスクールとか欧米で行われてるんですけども、要は物理の学で波のことを習ったら、その生物のその耳の構造とかいうのも合わせて学んで、いろんなふうにその、なんていうんですかね、つながりを持って理解していくっていうふうな、そういった要するに、一つの学問を学ぶときも、そうやってつながりで、全体として統合されてるんだよ、すべては、っていうふうな形に学んでってますよね。そういうふうにして、やっぱりその量と質を、やっぱりバランスよくこう、統合していく。知識、バラバラの知識だけで点としてじゃなくて、ちゃんと線として、こう統合していくっていうか、まあ、その要するに、まあ、ある意味その成長っていうのはどっちかっていうと骨を伸ばしていくみたいな感じだったら、その間のなんか肉とか、その、まあ、葉っぱで言えば 葉脈があるじゃないですか、太い葉脈みたいな、そこの間をこう、うーってこう繋いでいくみたいなのが、まあ発達になると思うんですよね。だ発達がスカスカだと、多分その間がスカスカになってしまうわけじゃないですか。そうすると結構、まあ、学んだことがつながってないので、すごくその何か物事を捉えようとしたときに、すごいざるみたいになっちゃうわけですよね。
理解が薄っぺらくなっちゃう感じなんですかね。
まあ、使いこなせないってことですよね、要は。
使いこなせない。ああ、なるほど。
要するに、まあ、いろんなことを学んだとしても、別々のこととして、なんか、どっかの引き出しに入っちゃってしまっていて、なかなかその繋がってないから取り出せないってことですよね、要は。そういうことだと思うんですよね。だから、つながりっていうことが、すごくやっぱりどんどんどんどん分断されていってしまってるっていうのが、まあ、全てにおいてこう言えていると思うんですよね。っていうのも、戦後やっぱり核家族化で都市部に人口が集中して、で、どんどんどんどんやっぱりそのね、今までみたいなその大家族で、なんか近所とサポートし合うっていう、まあ、そういう世界からもう完全にこう自分たちで独立して、なんか何でもやっていかなきゃいけないっていう、結構その孤軍奮闘しなければならないような生活になって、しかもそのお父さんもお母さんも働いて鍵っ子みたいになって、で、子供たちはまた塾で行ってって言って、何かこう全てがその分断されてるような状況になってしまってるわけじゃないですか。そうすると、やっぱりそのいろんな意味でつながりっていうのが薄くなっていくと、その発達していくっていう、そういうチャンスっていうのはどんどん失われてってるのが、すごくやっぱりいろんな社会の問題を引き起こしてるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
なるほど。確かになんかその成長と発達っていうところを、両輪で考えると僕ももちろん持ってなかったですし、その成長は素晴らしい。まあ、発達っていうのはなんかそう自然にするものみたいな、なんかそういうイメージがあって、なんか、両方がなんかそういう関係性でなんか必要だっていうのをちょっと改めて今の聞いて、なるほどってちょっと思いましたね。
で、ただ発達はやっぱりね、その自然にするものなんですけども、こういう現代のその環境になってくると、発達する場所っていうのがどんどんどんどん希少価値になってきてるわけですよね。そういう場がすごく少ないわけじゃないですか。本来ならば、
そういう場面にしたっけ。
例えば大家族であれば、自然とそのおばあちゃんとかと接してるうちに、例えばね、料理とかそういうのでも、なんかいろんな、例えばね、うどんを揚げた時にくっつかないで、置いとけるなんか秘伝とか、あとは例えばポン酢のタレ、どういうレシピで作ったらいいのとかって、結構今 YouTube で出してくれておばあちゃんとかいるじゃないですか。ああいうのって家
そうです
族
ね。
のそういうつながりのイベントとか、そういうので自然にこう伝承されて学べたものだったわけじゃないですか。そういうなんとなく
な
そ
る
の
ほど、
今ま
確
で間をつないでくれていった、そういったような本当にはそんなに必要ないかもしれないけども、でも知っておくとすごく便利だなっていう、そういう知恵っていうのがどんどんどんどんその間引かれていってますよね。で、特に出産とかそういうのに伴う親子の、そうなんですか、お母さんと娘のそういう、なんていうんですかね、情報の伝播とか、おばあちゃんに手伝ってもらうとかっていうのはないと、やっぱりすごくね、一人で出産を迎えなきゃいけないとかって、すごくやっぱ孤独なんだと思うんですよね。うちの妻も出産の前にもう彼女の母が他界してしまったので、やっぱり、もう2人でなんとか頑張んなきゃいけなかったんで、結構やっぱり妻は孤独な思いをしたのかなっていうふうに思っていて、そういう意味でやっぱりね、すごく世の中としては、そういうふうなつながりっていうんですか、それってすごく重要なんじゃないかな、逆にすごく希少価値があるんじゃないかなっていうのはすごく思うんですよね。どうでしょう。
効率化みたいなことがなんか進みすぎちゃっていて、なんか本当に必要な、なんかそういう、なんていうんでしょうね、さっきおっしゃってたような、その大家族の知恵とか、なんかそういったものっていうのは、やっぱり排除され続けた結果っていうことなんですね、やっぱそう考えると。なんか自分がこう得たいとか、なんか本当に、なんていうか、経済性に結びつくようなものばっかり結構優先されてるっていうようなところがあったりとか
そうなんです
す
よ。
るなっていうのは思いますよね。
そうなんですよね。で、やっぱりその、じゃあ、そのプライベートスクールがすごく重視してるのは何かっていうと、やっぱりその人と人とのつながりなんだと思うんですよね。すごく温かみがあるし、 先生もやっぱり子供たちに対してものすごくその必ず何か一人一人にいい個性があるから、そういうものを引き出してあげたいっていう、そういう思いできっと一角の人物になるに違いないっていう期待っていうか、まあ、尊敬の念を込めながらやっぱり接してくれてるわけですよね。で、そういうのを受けて生徒同士もやっぱり何々君は何が得意とかっていう、そういうふうなイメージでいろんな人に対してそのリスペクトを持って接しているので、やっぱりなんていうんですかね、なんか僕自身にはやっぱりずっとなんか試験の成績とか そういうものでずっと縛られてきて、成長成長成長できた中で、その発達っていうのを今子どもたちと接する子どもたちの様子を見ながら、なんか僕自身が今その発達の埋め合わせをしてるっていう、そういう感覚を持ってるんですよね。で、僕自身もやっぱり、ああ、子供たちからすごくたくさんのことを学べてるんだなっていうのもあるし、やっぱりその学校の場っていうのがそういうすごく温かくて、それでしかもそのお互い親同士もリスペクトあるし、子供同士もリスペクトがあって、先生に対してもリスペクトがあるっていう、まあ、私が30年前にはもうすでに日本では、あまり失われていたようなことが、いまだにその目の前に繰り広げられていて、ああ、あの時僕がすごくその、実はその、欲しがっていたその一体感とか、そういったようなものっていうのが今埋めを、なんていうんですかね、発達できなかったものを今こう発達し直してるって言ってるのは、そういう感覚をすごい持っていて、それまあある意味そのありがたいし不思議な感覚なんですよね。まあ、今回結構そういう意味で深いテーマだと思うし、これからの時代だからある意味その成長成長っていうふうな、なんていうんですかね、ことを追求する場っていうかコミュニティってすごく多いと思うんですけども、それに対してやっぱり発達っていう部分に関してやっぱり注目して、そこの部分でちゃんとバランスよく成長できるっていったようなことを歌ってるコミュニティってやっぱりすごく重要なんじゃないかなとは思うんですよね。つまり、生き急がないってことですよね、要は。
確かに、なんかこの話を聞かなかったっていうか、まあ、ジーマさんとこの収録をしてなかったら、僕はなんか本当にこっち側の成長の方ですね、成長の方ばっかりもしかするとフォーカスしたかもしれないなって思うので、本当にこの考え方っていうのは重要ですね、そういう概念がなかったんで。
で、やっぱりその僕自身もそのやっぱりそのプライベートスクールに行って、やっぱり親もこうやってこれから何が必要なのかっていうことに関してすごい改めてその考える時間っていうのをたくさんもらえたし、そこからじゃあどんなことを学んでいったらいいのかっていうのを改めてこう見せてもらえたわけですよね。で、やっぱり自分の中でもやっぱりすごくその、全然僕ももしプライベートスクールのコミュニティに合わなかったら、同じようにずっと成長成長で行って子供たちにももうちょっとスパルタ的なことをやって、で、ね、ある意味そのこれからの時代成長っていうのを追求しすぎると AI と勝負することになって、結局はね、全く立ち行かないような状況になるっていうことになるわけじゃないですか。だからそこにすごく気づけてよかったのと同時に、やはりそういう気づけたことに関してはやっぱりね、特にやっぱり日本の教育とかそういう部分ではすごくその選択肢が少ないっていうのもあるし、情報もなかなか回ってこないっていうのもあるので、ぜひこういうことはまあ、いろんな方に知っていただいて、考えていただきたいテーマであるなっていうふうに感じたんですよね。
本当ですね、なんかその成長を追求しないと AI と戦えないって逆に思っちゃってますもんね。
そうなん
なん
ですよ。
で
だ逆張りする必要があるんですね。発達の方をちゃんとしっかり考えないと、そちらの方がより質的なものなので、人間性につながっていくわけじゃないですか。ですよね。だからこそ、やはりその一人一人のその人間としてのそのコミュニケーションとか、どういうふうにして、まあ一対一で、まずはそのつながって、その人と、関係性を築いていくかっていう、そういうことがすごくやっぱり重要なんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
で、以前また関係性のところで僕、フードウェブのお話しましたよね。食物連鎖。一応今回画像を送らせていただいてるんですけども、
ありがとうございます。
そうですよね。で、これも多分、今回のその対談のページにもつけようかなと思うんですけども、その時に僕、才能は関係性であるっていうふうに多分言ったと思うんですよね。
もう一回いいですか、ごめんなさい。
才能とかそういう私とかっていうものってのは、はい、関係性でしか決められないと。だつまり、はい、どんなにお金持ちでも、無人島に行ってしまったら、なんか何の意味も持たないし、たった一人でポツンといたとしても何の価値も埋めなくなってしまう。やっぱりいろんな人とのつながりとかそういう関係性で自分は決まってるんだよっていうのが、そういうことだっていうのを確か言ったと思うんですよね。
あ、はい、
そうです。これって多分ソルティさん、多分仏教とかの中では縁起っていう概念として、ずっと昔からこう広がってる概念ですよね。
うん、そうですね、
うん、じゃあ逆に言えばその才能っていうのはある意味、まあ、私っていうか自分とか自我とかそういう部分でも同じですよね。だそうすると自分っていうものも関係性でしかないわけですよね、私っていうものも。
そうですね、本当に自分っていうものを認識するときにやっぱりね、全体との関係性の中で初めてなんかもともと自分っていうものはないみたいなところから言うと本当そうですよね。
そうなんですよね。もうだからお釈迦様ってすごくて、2000何百年前とかにそのことをもう悟ってらっしゃったわけですよね。
うん、本当ですね。
でつい昨日やっぱりそのサイエンスの先生で、そのフードウェブのこれを教えてくれた先生が退官する、引退するので、まあ、話をしてたら、僕がねやっぱりそのあのフードウェブっていうのはこれからその子どもたちが生きていく中で、このネットワークとかそういうものを思い起こす中で、まあ非常にすごく重要な概念だから、で特にそのフードウェブっていうのを重視してその先生教えてくれてたんですよね。で試験でもフードウェブちゃんと全体を書けとかって細かくそのフードウェブについてやってて、僕もこれ本当に重要だと思って子どもたちにはものすごくその何回も何回も教えて、でまあすごくあの先生からの評価高い点数をもらえたようで良かったんですけども、やっぱりそれぐらいやっぱりこの関係性、あのフードウェブで何か一箇所の部分が変わると、前も後ろも時間と空間でこうどんどんね、その生態系が変わっていくっていうふうに、確か説明しましたよね。
はい。
でもまさにこれ人間関係でその関係性を変えるってそういうことなんじゃないかなと僕思うんですよね。
なるほど、確かに。
で僕の長男がそう、近いとこから関係性っていうのは変わってって、伝播してって循環して、その全体でまたバランスを取るようにいろんなとこでまた複雑な動きをするんだよって言った時に、私の長男がじゃあ最近バーバに電話してないから電話しないとダメだよねって、そこの部分関係性今薄いよねみたいな、そういうふうな多分話をしたと思うんですよね。
うん、
でそうすることによって実はその僕とその僕の両親だけではなくて、その部分を変えるとすると、このフードウェブとか食物連鎖の話でいくと、関係性全体がある程度影響していくってことになるわけじゃないですか。
うん、そうですね、
はい。そうなんですよね。ってことは、一人一人、一対一のまず自分の近いところの人間関係というか、その関係性っていうのに、何かしらその変化を及ぼせば、実は遠いところの部分にも変化が起きるのではないかっていうふうなことが分かりますよね。多分これがすごく重要な発達の概念の一つなんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、そっか、ここは結びつくわけですね。
そうなんですよ。
なるほどです。
ってことはやっぱりその僕としてもその最近一番その僕がその日本のなんていうんですかね、カリキュラムですごくおかしいなって思うのは、サイエンスのカリキュラム全く変わってないんですよね。で特にその戦争後ぐらいに、要するにもう量子力学っていうのがやっぱりそのすごく重要な概念なわけじゃないですか。つまりどういうことかっていうと、要するにもはやそのそういうちっちゃい微細なその世界では観測しようとするとそれが影響しちゃってちゃんと観測できないわけじゃないですか。ですよね。ってことはある程度その何かをの関係性をなんて気づこうと思ったら、どういうふうな思いとかどういうふうな関係性を定義してるかによって、その関係性が最初から変わってしまうっていう、そういうことがまあ予想されるっていうのってすごく重要な概念だと思うんですよね。例えばお子さんに対してお前はできないやつだっていうふうにいうふうなイメージで接するのと、いや君は将来必ず人かどんな人になるっていうふうな 思いで接するのでは、もうその影響度がもう伝わるってことですよね、要は。ですよね。もうそれはもう量子力学の世界でははっきりとそういうふうな、理論が構築されていて、それがまあ、いろんな意味で他の分野でも適用されるっていうことは、まあ、今のところまだ説明、証明はされてないですけども、まあ、そういったふうに類推する方がまあ自然ではありますよね。だそういうことを全くその全然カリキュラムとかに反映されてないわけですよ。別にシュレディンガー方程式を解けとは言わないですけども、そういったような量子力学的な考え方とかそういうものっていうのを、やっぱりもうちょっとね、他の分野にも教えていった方が僕はいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういったことは全然反映されてないですよね。そこの部分で、やっぱりそのこの関係性っていうのって、やっぱりすごく難しい概念だと思うんですけども、もうちょっとやっぱりこの、ね、プライベートスクールが教えてたような、そういったようなフードウェブの概念ですか、そういう関係、食物連鎖の関係、それで近いところの関係を変えていくと、巡り巡ってどんどん世界を変えていくことができるって言ったようなことにつながっていくと思うんですよね。
そうですね。半径5メートル以内をまず大事にするとかね、言いますもんね。
で、これが今行われてないか、何が行われてるかっていうと、要はもうその成長ばっかりに行くと、要するにね、分かりやすいお金とかフォロワー数とか、そういうのに特化して、要はあとは別にもう効率が悪いから無関心になるわけじゃないですか。そうですよね。だから選挙も行かないで、そうすると選挙行かないと、結局今ね、体制を取っている人たちの思うつぼになるような仕組みになってるわけですよね、すべて。そうなんですね。だからこれもやっぱりその発達っていう部分っていうのをやっぱりおろそかにしてしまうと、そうやってどんどんいろんなことに無関心になってって、で巡る巡って自分たちにそれを循環して跳ね返ってくるわけですよね、関係性としては。で、自分がそういう人間で、僕もほとんど選挙なんか行ったことないし、そういう無関心な人間だったんですけども、やっぱりロンドンに来て家族を持って、いろんな人種の中で生活する中で、やっぱり自分のその考えっていうのをちゃんと持ってないっていうわけにいかなくなったわけですよ。そうなんですよ。そう、日本人としての考えっていうのもあるし、自分としての考えもあるし、なんだけども、やっぱりね、昔のトレーダーみたいに自分が上がるか下がるかっていうビューを単純に述べるだけじゃ、その正しいか間違ってるかじゃなくて、そのいろんな人の関係性によって、その自分の、なんていうんですかね、表現を変えなきゃいけないっていう、なんていうんですかね、局面にいっぱい出会わしたわけですよ。例えば去年のトランプ大統領とバイデン大統領の選挙でも、いろいろまあ不正なことが行われているっていう話があったりとかした中で、やっぱりね、そういう中で自分としてはこちらの立場だけど、でも会社がもし違う立場だったら、どういうふうに自分を聞かれた時に出していったらいいかとか、そういうふうな、なんていうんですかね、態度を保留するにも、ちゃんとしたそこに戦略を持たなければいけないっていうふうな状況にすごくなってきてるんですよね、今。
なるほどですね。
で、例えば、じゃあ無関心でいたらどういうことが行われるかっていうと、最近ユニクロのお話ご存知ですよね。
何の話？労働局の話ですか？
ていうか、不買
産
運動
業。
起こってるんですよ、ヨーロッパとかで。
あ、はい。
つまり何が起こってるかっていうと、要するに、まあ、中国共産党のやってきたそのウイグルとかのことが、まあ、世界では最近その、ある程度やっぱりそのジェノサイドじゃないかっていうふうな感じで言われてきてる中で、まあ、当然、彼、柳井さん自体も中国にビジネスを持ってるわけですよね。だけど、やっぱりその、まあ、全体として事なきを得たいので、事なかれ主義で、やっぱりそれは政治問題だから僕はニュートラルでいたいって言ったら、いや、それは政治問題の前で人権問題だろうと。だそういう部分ですごく今叩かれてるわけですよね。もう炎上してるわけですよね、要は。だそこで今これからの時代ってすごくそういう意味で、まあ、特にそういう、なんていうんですかね、他の世界の中でもし何かをコミュニケートしていかないって言った時には、その自分としてのその意見とか、そういう社会の動向に対してどういうふうに表明していくかっていうのを無視するわけにはいかないわけですよね。で、これ多分日本でも多分これがワクチンとかどんどんね、広まっていく中で、打つ打たないっていう多分議論があると思うんですよ、いろんな中で。 それもやっぱりその単純に打つ打たないの話じゃなくて、その周りとの関係性でそういうものってどういうふうに表現していくかってすごく大切なんだと思うんですよね。ともするとなんかこう一方的になんかね、打つ派も打たない派もなんかこう極端な話をするわけじゃないですか。なんかね、打たない人で言えばメッセンジャー RNA がなんかもうもしかしたらね、免疫障害を起こすんじゃないかとか、まあ、打つ人は打つ人でなんかなんで打たないんだとかっていう、もうすごくその確率の問題なものをなんかあたかもね、確定的なことが起こるみたいな感じで すごく極端になんかこうねじ曲げて論争してる部分っていうのもあったりとか、すごくその感情的になったりしてる部分ってあると思うんですけども、まあね、実際にやっぱりもうちょっとそのそんな単純な問題ではなくて、それ一人一人の前提もあるだろうし、ね、そこ関わってる社会とかコミュニティに対してその自分の意見をどのように表現していったらいいかっていうのをこれから多分考えていかなきゃいけないから、ある意味その無関心でいるっていうのがなかなか難しくなってきてると思うんですよね。
確かに、本当そうですね。
だからこういう意味でその今まではその無関心でも入れたんだけども、このコロナとかそのトランプ、バイデンっていうそのアメリカ大統領選っていう中で、あんなそのね、アメリカの大統領って世界で一番権力のある人が、まあ、ある意味企業側の連合に負けてしまったわけじゃないですか、要は。まあ、
そうで
そう
す
い
ね。
うことがもう起きているすごい時代に突入してるわけですよね。だし、もう今はもうある意味そのアメリカとかその西欧っていうか、バーサスその中国共産党っていう中ではもうある意味その、ね、弾薬とか武器とかは使われてないけども、ある意味戦争状態なわけじゃないですか。経済という意味でもそうだし、情報という意味でもそうだし、まあ、あとその病原菌という意味でもそうだし、だそういう中でやっぱりこれからどんどんね、そういう発達っていう部分っていうのをおろそかにしてしまうと、すごく窮地に立たされる部分が多いんじゃないかなっていうのはすごい感じてるんですよね。
確かにその自分の立場みたいなところも踏まえてきちんと意見をっていうようなところは確かに本当そうですね。そこら辺はなんか、本当希薄でしたね。考え方として今確かになと思いましたけど、
そうなんですよね。だからそう
そうい
いう
う
部分、
今の柳井
そ
さんの態度っていうのは、
う、そう、どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ。
柳井さんの態度っていう部分に関しても、やっぱりその日本ってそういう部分、なんていうんですかね、リテラシーってすごく低いと思うんですよね。やっぱりその小さい頃から学校でそのね、ディベートしたりとか、その世界情勢がどうのとかっていうことに関してほとんどないじゃないですか。もう与えられてなんか年表みたいなのを見て、その横のつながりもないし、縦のつながりもないし、なんか一方的にその日本の歴史だったらこの年号って何を覚えろとかっていう、さっき言った通り知識が全くつながってないから、その議論とかそういうのには全く使い物にならないわけですよね。ですよね。で、逆に例えば僕最近読んだ中で、セールスフォースの社長いるじゃないですか。
マークベニオフ。
彼の本、何でした？なんとかブルドー、彼の本、すごい、なんていうんですか、彼がいかにしてそのジェンダーバイアスとか、そういう男女、マイノリティの人をどういうふうにしてこう、ちゃんと評価していくかとかっていうので、そういう壁にぶち当たるたびに、すごくその企業理念とかそういう文化っていうのをどんどん育てていったら、すごく優秀な人たちがものすごい集まってきて、今みたいな会社になったっていうのを、まあ、ある意味書いた本ですよね。
そうなんですよ。僕ちょっと読んでないんですけど、
あ、
最
読んで
近
ないですか？すごい。
ちょっと読んでます。
そう、確かそう、そうですね。名前ちょっと忘れちゃったんですけど、すごい、セールソースの社長の本はすごい参考になる本でしたね。どっかに書いてたんだ
そう
けど、
なんですね。
トレイルブレイザーですね。そうそうそうそう。
トレイルブレイザー、今出てきました。読んでみます。日本語でも出てますね。
で、彼自身もやっぱりすごくその若い子、高校生ぐらいからゲーム作って売っちゃって、なんかお金儲けてみたいな、結構天才系で、最後ね、オラクルに勤めて、で、そこで経験を積んで自分の起業して、で、どんどん会社を大きくしてる中で、そういうマイノリティの問題とか、 男女間の給与が違うとかっていうのにどんどん直面していく中で、どんどんそうやって改正していって、世の中に対してこう問題提起をしながら会社を大きくしていったら、ものすごくその優秀な人材が集まってきたっていう、まあ、ある意味、収益とかそれだけじゃなくて、これからの時代ってそういう、なんていうんですかね、世の中に対する企業文化っていうのがいかに大切かっていうことをその書いてる本なんですよね。だからすごくその、まあ、今柳井さんとかとのその対比ですごくいい本なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
なるほど。確かに、そうですよね。なんかその柳井さんみたいな態度で通用するのは日本の中だけっていうことですよね。だからまあそこの政治とはなんかその経済っていうのは別だから僕はそういう態度ですよみたいなことでは、海外ではやっぱりそこではきちんと、納得いただけないというかね。
まあ、今までだったら多分それでよかったんですよね。ただ、その世の中の状況がある意味もう戦争状態に突入しちゃってるわけじゃないですか。ある意味。要するに
確か
もう中国共産党の中では超限戦って言って何でも使うよっていう、そういうもう、例えばファーウェイでルーターの中に、まあね、多分スパイウェアとか仕込ませてそのルーターを広めていってっていうのも別にありだし、みたいな。まあ、ある意味、あと、いろんな大学とかに、まあ、僕の、父も言ってましたけど、もう20年ぐらい前から学生が行って、大学の教科書は持ち帰って全部、中国で編集したりとかしてるしっていう、まあ、そういうことも含めて、まあ、すべてで、その、国力を上げるとか、そういう意味で、覇権を取るってことをやろうとしてるわけですよね、要は。ですよね。だからそこの中でも、で、しかもその、戦争っていうのが、コンピューターパワーの時代に入ってきたわけじゃないですか。実際の武器じゃなくても、ある意味、コンピューターウイルスでいろんなものを壊せるっていうのが、もう実際にイランの原子炉を、一回アメリカがそうハッキングで潰してから、そういうふうな時代だっていう、戦争すらもそういうサイバー空間の時代になってるわけじゃないですか。そういう中で、すごくその、やっぱり今の状況で、何が行われてて、どういうふうに世の中が考えているのかっていうのが読めないと、要するにある意味その日本ってその情報局がないわけじゃないですか、戦後。
そうですね。
で、そういう情報部とかっていうものはある意味もうそれは悪いものだっていう印象があるから、多分きっと会社としてもそういう組織があんまりないだろうし、すごくそのインテリジェンスの部分が弱いわけですよね、めちゃくちゃ。すごくそこで、やっぱり今の時代インテリジェンスがないと、ああいう風になっちゃうわけですよ。だすごくその、なんていうんですかね、ものすごい危険な、なんか状態であるっていうのがその露呈されたわけですよね。そのグローバル企業である、ああいうユニクロでさえ、対応を間違えてしまうっていう。で、しかも創業者がいる会社だから、ある意味サラリーマンじゃないわけじゃないですか。彼自身がいっぱい株を持ってて、彼の管轄にある会社だから、少なくともその孫さんとか柳井さんっていうのはそういう意味では自分のものだからね、何兆円も持ってるわけじゃないですか。そういう人たちだから、もうちょっとその柳井さんもそういう部分インテリジェンスっていうのはあるのかなっていうふうに僕は思ってたんですけども、結構やばいのかもしれないなっていうのがあって、結構僕はショックだったんですよね。 東芝とかそういうサラリーマンの会社はもうしょうがないとしても、そういう創業者がいる、ね、創業した人がまだいて、会社を率いてる人、会社っていうのは少なくともそのね、ちゃんとしててほしいなっていう願望はあったんですけど。
確かにそうですよね。そっか。それに比べて孫さんとかどうなんですかね。
まあ多分でも孫さんはね、いろいろとやっぱり向こうでの多分ね、海外での、ね、大学も行ってますし、人脈もあるでしょうし、
まあそう
まあ彼は投資に関してはね、うまくいってる時もあれば失敗してる時もあるけども、少なくともそういう、なんていうんですかね、コンプライアンス的とかその発言的な部分ではやっぱりそれなりのリテラシーはすごいお持ちなんじゃないかなと思いますけどもね。
なるほど。そっか、インテリジェンスの問題。これもまた面白いですね。
そうです
佐藤
ね。
勝さん的ななんかところで、そいつのテーマでまたちょっとその話も
そうですね。でもこれ
聞き
も多
たい
分
感
そ
じもしま
の
すけど。
成長できてて、無関心、世の中のことに対してっていうのでも生きてこれちゃってるっていう部分あるわけじゃないですか。しかも日本ってやっぱりその戦後アメリカにね、そのなんていうんですか、全部防衛とかそういうの任せてきちゃって、今のご時世って結構戦争状態に突入してる中で、本当はそれも担保されてるかわからない中で、みんなこう平和ボケしちゃってる部分もあるわけじゃないですか。だからイギリスにいて、僕なんかそのブレグジットを経験して、これがヨーロッパと離れて、この国はどういうふうな戦略でいくのかなっていうのをいろんな人に聞いてみたところによると、やっぱり インドとかアフリカとかアジアの方がより成長するっていう部分もあるから、そちらとくっついていくのは間違いないだろうって、プラスやっぱりその欧州っていうのがやっぱりすごく中国寄りになってしまったので、アメリカがその働きかけてイギリスは少なくともそこから分離させたいっていう言ったような圧力があったっていう話も聞きましたし、だからそういう意味で僕自身もそのね、こちらに移ってきてある程度イギリスのはセーフヘブンかなと思ってたんですけども、そこそうでもないっていうことに気づいて、結構いろいろと調べたりとかしてる中で、やっぱりそのやっぱりいろんな中で関係性ってあるわけですよね。国と国との関係性もあるし、自分の中の、その業界での関係性もあるし、ね、子どものコミュニティの関係性もあるし、でプラス日本人としてのこういったような関係性もあるしっていう中で、すごくそのいろんなことで僕の場合はそのなんていうんですかね、発達が結構埋まってきたなっていうのは感じてるんですよね。
まあ、でもそれが本当に今言ってたみたいです、コロナっていうような、もう平時じゃなくなったことによって、もうなんかそこがもう突きつけられたってことですけども、本当に戦争状態になったことに。
だからそういう部分も含めて、やっぱりそのちっちゃい頃から、まあ話は戻りますけども、そういったように、なんていうんですかね、お互いの、すごくそのスモールな、あったかいコミュニティの中で、そのお互いをそのリスペクトしながら過ごしていくっていう、競争じゃなくて、誰かを競争じゃなくて、で、そういう一対一のその関係性っていうんですかね、そういうのをやっぱり築いていくっていうのは、やっぱりすごく重要なことなんだなっていうのを感じてるんですよね。だからまずやっぱり家族でそういう機会を持てるのであれば、やっぱりすごく、大事にしたいなっていうのは思いますし、まあ僕こうやってソルティさんともう半年以上やらせていただいてるじゃないですか。これもある意味関係性じゃないですか、すごく。
いや、本当そうですね。ありがとうござい
い
ま
や、
す。
ありがとうございます。こちらこそ、
夜
本当
中
に。
に。
いやいや、とんでもないです。で、やっぱり僕はその、まずはその、こういう対談で、ソルティさんに何かいい影響が与えられればいいなっていうふうな目的でやってて、で、まあ、それなりにソルティさんもいろんなね、なんか自然に触れたりとか、ブロックとか恐竜とかっていうので、なかなかそのお子さんが、
本当そうです
すくすく、なんで、もうちょっと範囲を広げて、他の方々にも、もうちょっとより良い、なんていうんですかね、視点を提供できたりとかできたらいいなっていうふうにはすごい思ってるんですよね。
そうですね。なんかたくさんの人に知ってもらいたいところでありますよね。この
そうですね。で、
今日の話一つにとってもそうですよね。
なんで、やっぱりその、ある意味、その僕の中ではその盲点になっているようなポイントっていうのを、まあ結構、プライベートスクールってやっぱりそう明らかにしてくれる部分が大きいので、そういうものを中心に、お届けしたいなっていうふうに思ってますので、
本当ね、この番組をやって一番なんか得してるというか視点が変わったのは僕だと思うので
ああ、
なんか
そう
そ
です
の部
か。
分をね 素直にこう取り入れて今子育てに生かしてるという感じなんですけども、なんか本当半年間ぐらいですけどね、なんかそこで結果がどうこうっていうよりは、なんかこういうことのなんか自分が元に持っている考え方っていうところがもう全然変わって、接してることによってやっぱり子供に、まあ、長い目で見たら大きな影響が出るんじゃないかなっていうふうに思いながら、やっぱりこの番組続けさせていただいているというような感じですか
そう
ね。
ですよね。だから、まあ、ある意味、その何回も17話とか、ちょっと別々の話しましたけど、何回もこう復習みたいな感じで、また最初に戻ってみたいな感じで、やってってもいいかもしれないですね。そうしていくと、より発達って埋まっていくじゃないですか。最初、成長でこういって、何回も繰り返すことによって、そこでいろんな発達、間の部分で、今まで気づかなかったとか、ことが埋まっていったりする部分ってあるじゃないですか。
そうですね。
なので、またなんかこう、今までやった中で、もうちょっともう一回やってほしいなっていうのの順、なんていうんですか、リストみたいなのをいただけると、またそこから話を膨らませてやっていくたりとかって、すごく、新しいことっていうよりも、もうこれから今まで結構いろんなことを、話してきた部分もあるんで、そこを一回固めてもいいかなっていうふうには思ってるんですよね。
そうですね。なんて言うんでしょう、なんか全体がこう見えてきてというか、回を重ねていくことによって、今日の話もそのフードウェブと、まあ、この成長と、ね、発達っていうところもまたつながっていたりとか、なんかそういったこととかも含めると、またこう見方が違ってきますもんね。見方というかね、なんかこことここがつながって、あ、これも全部つながってるんだみたいな、全体感ができてきたりっていうのはありますよね。
そうですね。
確かに。
はい。という感じ、今日はどうでした？この成長とこの発達っていう、この2つの面。まあ、個人党とかだと、なんていうんですかね、祭人と特人とかっていう分け方をしている部分ありますよね。祭人というのはどっちかというと、その才能を伸ばすっていう、その、まあ、ある意味成長という部分ですよね。で、特人っていうのはどっちかというと、その発達の方だと思うんですよね。その2次元的にな
る
こ
ほど。
う、バランスよく発達していくみたいな、まあそういう意味で一つの軸じゃなくて、まあゴールとかそういうのもまあ話した通り、いろんな分野でゴールを設定してバランスよく成長していきますよっていうのもあるでしょうし、まあそういうことにも多分つながってくると思うんですよね。
確かに、そうです。そことも結びつくというか、まあ、そこの個人党のその部分に置き換えられる、まあ、そこにの考え方に近しいっていうことですね。
まあそうですよね。で、あと、まあ西洋だというと、要するにインテグラル理論っていうのがあって、要するに人類の発展のそのマトリックスっていうのは、その進化のマトリックスと同じだから、まあ大体8段階ぐらいステージがあって、なんですか、自分の、主張する自己主張が激しい時と、グループのためのその自己犠牲のステージがあってっていうのは、その1、2、3、4、5、6、7、8みたいなのがあって、みたいな、そういう理論があるじゃないですか。だそういうのとかと、まあ、対応している部分っていうのはあると思うんですね。要するに、発達の理論ですよね、人類の。
すみません、ちょっと子供同士がなんか喧嘩しちゃって
ああ、大丈夫ですよ。ええ。
なるほど、そっか。でもそこら辺なんかまた今の発達理論みたいなところとも、こう合わせるとなんかより深まりますね、その今の話を
そう
聞い
です
て。
ね。
あ、
じ
なる
ゃあ、
ほどって思って、僕の中で今聞いててもつながらなかったんですけれども、聞いてなるほどって思いました。
そうですね。だから発達のステージ理論って結構今最近ウェブとか見ると思うんですけども、やっぱそういうのもいろんな国によってもやっぱり発達の段階とか違うだろうし、例えば北欧とかって進んでるから6とかで、アメリカが5で日本は4でとか、そういうの多分あると思うんですけども、そのステージごとになんかいろんななんかね、特性があったりとかして、で、それによってなんかこう、社会がこう、制限受けるとかっていうのがあったりとかっていう理論があるんですけども、まあ、それもやっぱりね、当然、我々個人の成長とかそういうのにも、発達にもかかってきますし、まあだからね、そういうのもしても面白いかなと思いますけども、やっぱりでもとにかくその発達っていう部分に関してはほとんど盲点になっていると思ったんで、やっぱり今回はその部分の盲点をちょっと外すっていう意味で、ちょっとこの話をさせていただきました。
いやー、本当ですね。発達はもうかなり盲点ですね。
盲
僕の
点なん
中
です
で
よ。
概念として。あんまりもう本当せ、まあ、逆に言うと成長と発達ってなんか一緒というか、なんか、なんていうのかな。考え方としてはなんか成長するにあたって、なんかその発達の仕方とかっていうことが影響してるのかなぐらいで、なんかその別物として考えるっていう概念だったというかね、すごい重要ですよね、僕今日。
ただ発達をなんかこう埋めようって言って、それを目標にしちゃうと、結局それもなんか成長の一部のなんか指標みたいな感じになってしまうので、なかなかやっぱりその難しいところではあるんですよね。だからその子供に対して一番重要なことは何ですかっていうと、そのまず親がその無条件に授与するってことがあると思うんですよね。で、それプラスやっぱりその子供がフローに入るっていうことですよね。これが多分満たされると自動的に発達すると思うんですよ。なんでかというと、自分の好奇心で自分の好きなことをやっていく間に、子供って勝手に工夫するじゃないですか。
そうですね。
で、いろんなものがつながって、過去にやったことで、その経験を通じて、その、もうよりその卓越していく。で、それの違うことをやらせても、同じようにフローに入れれば、そういえば昔やったこととつながりがこうだなとかっていうのって、結構自律的に分かってくると思うんですよね。で、あとやっぱりそのね、ちっちゃい頃にはちっちゃい頃の、外で遊ばなきゃいけない時は遊んで、あと自然に触れるっていうのがすごい重要だって、この4つだっていうのは結構、いろんな子育て法で多分言ってたその共通エッセンスだと思うんですよね。
そうですね。大発的
そうです
に起
ね。
きて儲ける。うちは恐竜ですけど、いつまで恐竜か分かんないですけど。
もういつまでも大丈夫ですよ。恐竜博士になってくだ
毎週、いやもう毎週恐竜博物館にも行っ ってますもんね今、いろんなところに。
いいことじゃないですか。僕はね、自分の趣味が飛行機だったので、あの航空博物館
でした
。ずっと航空博物館でしたよ。
なるほど、
うん、
でも一つテーマがあるとね、本当にそれを突き詰めて、なんか僕もなんか全然興味なかったですけど、面白いです、なんかこういう恐竜がいるんだみたいな。
そう、だそれがある意味結構、うん、自分が子供時代にあんまやらなかったことの発達の目安にすごくなると思うんですよね。でもな
ん
か結局、ね、そう、男ってなんだかんだ言って、その子供を持って初めてなんか、あ、子供って可愛いんだなって思って、で自分の子供が可愛くなると、そこから波及してこう発達して他の子も可愛くなるみたいな、そういう風ななんか共同体意識が芽生えてくる生き物らしいですよ。それは女性みたいにね、
そう
子供を育てるっていう風なファンクションがもともと備わってるわけじゃなくて、そういう風にしてやっぱり自分の子供からの関係性を築いていくことで、そうやって発達していくみたいですよ。
なるほど、確かに自分ごとにできないですもんね、うん、自分の子供が生まれないと。
そうそうそうそう、そうで、さらにそう、娘ができるとまたさらになんかね、その世界観変わるんですよね。
ああ、いや、それすごいわかりますね、本当。
そう、僕もボーイズだけの時とやっぱり娘ができて、娘が大きくなってきて、なんかもうちょっとなんかガールフレンドっぽくなってくるような、なんかそのマスだこと言ってくるような なってきて、なんか結構、ああ、うん、俺もちゃんとしなきゃとか、結構、うん、よりなんていうんですかね、発達が進むというか、そういうのはなんか感じてますけどね。
確かに、もう女の子は言うことがもう全然違いますもんね。
そうなんですよね。勝てないですよね。まあ本当、だから女性陣もねいらっしゃるから、まあそういう意味でも本当に全然ちょっとやっぱりね、あの娘を持つと男ってもう全然変わるなって思いましたね。
確かに、全然違う世界の生き物だって気がします。なるほど。じゃあ今回はなんかそんな感じで、今日あれですね。
はい、
成長と発達っていうことをテーマにお話しだったので、
はい、
次回はじゃあちょっと今までのことを取りまとめてみて、ちょっと改めて振り返ってみるっていうようなことをちょっとしてみましょうか。じゃあ、
そうですね、はい、
じゃあ次回また、
そうですね、
お願いします。
はい、大丈夫です。
あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、はい、
じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼します。
失礼いたします。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに、質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。